HNL presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
もう10日 ですから、明けましてみたいな雰囲気じゃなくなってると思うんですけれども、2022年も、ハギスを日常的に食していらっしゃる皆さん方に、珍味を、豚の脳みそ級のやつを提供する時間がやってまいりました。どうもお待たせいたしました。2022年の年明け1回目のワンマンマンデーでございます。よろしくお願いいたします。なんとなくね、年末から正月休みをいただきまして、正月早々聞いてる人もいないだろうと思ったんで先週更新しなかったっていうのと、あとまあお便りがね、必ずこの番組2名は帰ってくださる方いますので、その2名の方のお便り待ってから収録しようと思いまして、本日届きましたので収録を開始したわけでございます。正月休みということで、まあ多少ね、一人になる時間確保できるかなと思ってたんですけど、こういう時に限ってね、いろんなところからお誘いがかかったりしてね、ほんとね、私なんかいや別にその人だけじゃないんですけど、いろんな人からなんか飲みませんかみたいな連絡が来たりして、やっと一人になれたタイミングでこれ収録してるんですけど、あんだかんだ一人にならなかったですね。本当に年が明ける瞬間は一人でしたけどね。でも僕、年が明ける瞬間っていうのは絶対一人がいいんですよ。別に恋人いたらいたでいいですけど、家族がいたらいたでいいですけど、なんかあの瞬間はなんか一人で毎年過ごすのがもう恒例になっちゃってて、なんならみんな紅白をね、年末の紅白っていうのを楽しみにしてたり、ガキの使いも今年はなかったですけど、ああいうの見たりしてるんでしょうけど、お前らテレビつまんねえっていう割には年末年始テレビ見るよなっていう、そんな中私はまあテレビも見ないで年末は過ごすんですよ。で、私の本番は年明けのさだまさしなんですよね。今年も無事に、世田谷の小平さんっていう人が毎回ね、正月には欠かさずお便りを送ってくるんですけどね、その世田谷の小平さんのおはがきが読まれて僕の年が明けるんで、世田谷の、詳細には奥さんがさだまさしファンなんですよね、その世田谷ので、小平さんという人で、奥さんの旦那さんっていうのがなぜかこのさだまさしさんのこのライブの、そのカウントダウンコンサートをやられるんで、年末にね、でその延長戦のその生さだなんで、ね、NHK の生放送があるんで、もうだから年越しを一緒に過ごせないんですよね、旦那さんっていうのはね。だから旦那さんも会場に来りゃいいのに、奥さんだけ会場に起こして旦那さんは近くのホテルでテレビを見てるっていう、なんかその面白い旦那さんのお便りを毎年こう読むんですよね。もう気の毒だから世田谷の小平を囲む会をやろうって言って、さださんがね、世田谷の小平と飲みたいなって言って、旦那さんのね、小平を囲む会っていうのを開かれたぐらいね、もうなんかもう僕が生さだ見始めて何年ぐらい経つんかな、結構経つと思うんですよね。もうずっと読まれてますから、まあ、少なくとも 6,7 年ぐらいは読まれてんじゃないのかな、あの人ね。あの人のお便りを読まれないとね、僕の年明けないから、来年もぜひ読まれてほしいんですけどね。いろんなところからお誘いいただきましてね、新年会してきましても、だから先週飲んでなかった日はほぼほぼなかったねっていうぐらい飲んでたんですけど、まあだから飲んで日常のこと、まあ別に正月休みも特になかったですが、日常のことをやって寝てっていう繰り返しでも、ラジオを取る気力もないっていうぐらいね、忙しく動いていた年末年始だったんですけど、まあアッキーさんとも新年会やりましてね、なぜか週って7日あるじゃないですか、7日中2日ぐらいは私アッキーさん家で酒飲んでるんですよね。2人でキムチチゲとか作ってるだけなんですけどね、おっさん2人でね。なのになんか彼女にも LINE の回数が多いとさ、こうやっぱ彼女に気遣うじゃないですか、私より恋人みたいみたいなことを言われちゃうと、ほら彼女もまだ若いからさね あまり申し訳ねえなと思って、飲み会の席で僕はアッキーさんの横に座ろうとしたら、もうあの彼女がね、いやそこ私の席だからさ、聞くんって言われて、あそうかそうか、ごめんごめんごめん、僕間違えてたよねって言ってね、席をすって変わるぐらいの、ああまだそれだからいいじゃないですか、そういうこいつを邪魔しちゃいけないなと思うんで、あんまりね気使ってあまりしないようにしてますけどもそれでもなんか私より彼女みたいみたいなこと言われちゃうんでね、おっさん二人鍋くっついてるだけなんですけどね、あのおぎやはぎのラジオみたいに適当な会話してね、どんな会話してたかここで喋りましょうがね、アッキーさんとの新年会、あのそうですね、キムチチゲ、まあ、いろんな話しましたけど、この話すれば大体どういうあの中身のない話をしてたかっていうのは大体伝わると思うんですけど、友達との新年会でもし人生が残り3日しかない時に、もしね、まあ、あなたがですよ、このラジオを聞いてあなたが人生残り3日しかないって言われた時に、美人の嫁さんと、まあ、愛する子供がいるとして、でプラス吉岡里帆のおっぱいを揉めるんだったら、どういう優先順位をつけて残りの人生を過ごすかっていう話をずっとしてたんですよそれだって吉岡里帆のおっぱいを揉めるんだったらっていうさ、だったら残り3日のうち、3日のうちやっぱ1日は自分の好きなことなんかね、取っておきたいじゃないですか、で1日は家族と過ごしたいじゃないですか、だから家族と過ごすのどこに持ってくるかでっていうのがやっぱね重要になってくるわけですよ。でやっぱ最初に初日から吉岡里帆のおっぱいを触りに行っちゃうと、多分もうそれだけで頭いっぱいになっちゃうか だから僕は最後吉岡里帆のおっぱいを触ってそのままだからね、ただ吉岡里帆のおっぱいを触るってなるとこれ捕まっちゃいますから、やっぱり警察に追われる、ね、警察との逃走劇がその後始まるだろうっていう話になって、そうしたらやっぱり吉岡里帆のおっぱいを触るのは2日目に持ってきた方がいいんじゃないのかっていうそんなんで1日目は家族と過ごして、で2日目吉岡里帆のおっぱいを揉んで、で多分その後警察に通報されますから、そこから警察との通報劇が逃走劇が始まるわけですけど、やっぱ3日目に警察に捕まって人生終わるってなんかもったいないわけですから、そこでやっぱりね人里離れて山奥まで逃げ切ってね、本当に自然と一体化してそのままあの木にもたれかかってこうツタがこう絡まっていく感じで、そのままひっそりと3日目に息を絶えたいっていう、そういう話をキムチチゲをこうつつきながら新年早々3日の日にしてましたけどもねだから普通にだからおぎやはぎのラジオみたいな、そういうテンションで冴えない おっさん2人がそういう話をしていましたけど、もうでも年末年始さ、こうやってラジオをこう休んでましたけど、いやラジオ休んでる時ほどそれなんか話したいネタっていうのがやっぱりいろいろ入ってきて、まあそのねアッキーさんとの新年会もそうでしたけど、他にもいろんな話しましたけどね、もう私今度のもうあと1ヶ月ぐらいでね、2月ぐらいでね、もう私は6年2月か3月ぐらいかな、6年ももう喪に服してるわけですよ。で私はもう喪に服してるっていうことは、そのあれですよ、前首相からの政権が続いてないということですよ。あの過去回を聞いていただければ分かると思いますけど、私もドクドクした古傷を抱えながらで生きておりますので、過去のいろいろなね傷跡をこう思い出してしまうと、もう止まらなくなってしまうので、もう6年も喪に服している間にね、知り合いっていうのはもう3人ぐらい恋人が変わってるわけですよ。なんか今朝も出てましたね、あの共演者同士でくっついた人がいたとかね、最近多いですよね本当にね、なんかね、もう私はもうそんな中ね、コロナ禍っていう中で、ね、もう出会いも求めずにちゃんとね誠心誠意自粛を重ねているわけ、自粛に自粛を重ねているわけですよ。私はこんな真人間いないですよ、6年も喪に服してる間にこう知り合いは3人ぐらい恋とかあってね、で前にこの番組で話したかどうか分かんないけども、彼氏と会いたくないから会ってくんないかって言われてね、彼氏が会いたいって言われた日にも僕は火消しに出向いた子がいたんですけど、知り合いの子で、 で彼氏と会いたくないからって理由で僕とご飯食べて、でそのもう私しばらくはいいやって言ってた1週間後ぐらいに彼氏を作ったっていう子がいたんですけど、その人と僕はてっきりあのうまくいってるもんだと思ったらね、なんか最近別れたって話が年末に聞こえてきて、じゃあ何ね、私に対してはねもうしばらく休ませてもらうみたいなこと言ってんだけど、それ休ませてもらうわって言ってきた途端にあの SNS で別れて5時間でマッチングアプリを入れたっていうツイートをしてたから久々にああ入れたんだと思って僕もマッチングアプリを久々に開いたら一番上にその子が出てきやがって相性 73% ってまあまあいいじゃねえかっていう、まあ、足跡つけずにそっとじしましたけれどもね、まああの来月にはまたあのそのね新年会一緒にした友達も結婚しますし、もう私がもうどんどんもうね、私がもう出家してないのに出家したようにね、私はだってもう説法のようにこのラジオやってますから、法話ですよこれは法話、皆さん今日もね私のあのそう瀬戸内海弱小の法話に、お越しいただきましたよ、誠にありがとうございますね。ねえ、そんな中でね皆さんはもう幸せをつかんでいくわけです。今年もねおそらく今年も私は、今年もそこら辺に転がっている幸せという名のバールのようなもので後頭部をボカスカに殴られるような一年になると思いますけれども、どうぞ皆さんもよろしくお付き合いいただければと思います。たまにはバールを持ってボカボカに殴り殺してやりたいですけど、幸せという名の、高橋ひかるちゃんと結婚できないもんですかね。1年のラジオザキのワンマンマンデイ、はいワンマンマンデイ始まりました。この番組は毎月1回から2回にかけてお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオ2022、もうお送りしていきたいと思いますが、本当に僕はもう数々の負債を抱えていますから、僕はもう高橋ひかるちゃんという名の幸せというバールを右手に携えてもうバチコーンとね、最近美人な彼女ができてね、でもあれマズローのピラミッド、僕が一番嫌いなやつがマズローのピラミッドで承認欲求が全部満たされた状態で人生のピークを迎えてますから、あいつの後頭部ボカボカボカって殴るまでは僕は死ねないっていう、あいつの彼女より美人な彼女をゲットしないと僕はもう成仏できませんから、もうね、かといっても多分7年目に突入するんだと思いますけれどもなんかさ、もうさ、もう6年とか7年とかっていう単位に入ってくるともうあれじゃ、もう、正月早々聞かないだろうなと思ってこんな話してるんですけど、意外と正月あれなんですよね、ワンマンマンデーを聞いてる人間が一定数いるっていうのが再生履歴でちゃんと表示されてて、本当に世の中どうかしてるなと思ってたんですけどおかしいじゃん、だって元日とか2日にさ再生数伸びてるのがもうおかしいんですけど、本当にどうかしてるなと思って、これも聞かれるかもしれないですけど、でもその6年とか喪に服してくるともうね、もうちんちん甘いじりしてるともう収集がつかなくなる回数が年々頻繁になってくるんで、もうもはやもう人体実験だと思ってきてますんで私は。だからもうよくさ、そうお店とかで卒業した人、この番組の一つのテーマとして童貞の概念を再構築するっていうテーマがあるんですけど、戻り童貞とかね、半童貞とかいろんな童貞概念をこの番組で研究して生み出してきたんですけど、お店とかで卒業した人を素人童貞っていうじゃないですか。もちろんもうなんかこれはそれの大義語なんじゃないのかと、もうこれは逆に、私お店行ったことないわけですから、 でそれでもうね6年も喪に服してるわけですから、大義語としてでもこれは玄人童貞の領域にいよいよ入ったんじゃないのかなというふうに私は思っているんですけれども、童貞研究会の皆さん、ちょっとお知恵をぜひね、コメントハッシュタグとかでお待ちしておりますので、みんなで童貞サミットを開いて今週も童貞について考えていきましょう。それでは本年もしばしお付き合いを。
説明しよう。タヌキンビーバーは茶山さんに亀甲縛りをされることでタヌキッコーマンに変身するのである。
これがいいのかしら。
あれ、そんな早く脱がして。何何何何。
昨日遅くまで資料作ってたからね、仕方ないよ。
すごいやばい。あ、これ亀甲縛り。
竜ノ丸退屈日記聞きなさい。
ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデー。
はい、ワンマンマンデーお願いしまーす。2022年、いよいよまた上半期に入りましたが、2022年からですね、ちょっとまあ、上半期だけですけど、また下半期には毎週に戻そうと思ってますけど、またちょっと更新ペース落ちますんで、よろしくお願いします、ということで。まあタイミング的にもね、いろんなことを話していける回数が少なくなってしまうんで、今日は成人の日ですね。成人年齢が18歳に引き下げになるっていうニュースとかもありますけども、ハンザ見れっからね。酒とかねタバコとか二十歳っていうの変わらないみたいですけどね。おめでとうございます、新成人の皆さん。私よりもおそらく成人として謳歌してらっしゃると思いますけれども、私も成人式行きたくなかったけども無理やり行かされましたけどね、あんまりいい思い出はなかったですね。そのままスッと消えるように帰りましたけど。パーチーとか言ってたんですからね、なんかこう同窓会でなんか女の子たちが美人になってメアドを交換したとかなんとか言っている、剣道部だった子がいて、男の子でね、タックンって子がいて、タックンちょっと変わってるんですけどね、頭がね規格外のサイズなんですよ。で一人だけ剣道部の面が特注だったっていうレベルのタックンが自慢したように言ってましたけどね、何年か後に駅で会った時にね、丸々さんすごいなんかなんだろう、小中学生の頃よりもなんか人当たりが良くなってとかって言って、うるせえバカ野郎、俺は人当たりの悪いあの子のことが好きだったんだよって言って。うるせえ、おめえの規格外の頭のサイズなんて、おめえな、あの子の目に、箸にも棒にも引っかかってねえんだよ、バカ野郎なんてね、心の中で思いながらね。なんか自慢されましたけれどもね。別にどうでもいいですけどね、どうせね。もう、過去の思いなんてね、綺麗なまま取っといた方がいいんですよ。下手にほじくり返してね、実はあの時なんていう話をしたらね、もうどんな傷を負うか分かんないんですから、もうこの年になったら、もう治らないんですから、そんな傷を負ったらさ。いろんな思いを抱えながら成人になった人いると思いますけどね。私も出なきゃよかったな、なんて思いますけど、本当にね。出たくないんですよ、いい思い出ないから。地元の小中学校の思い出なんてさ、いい思い出ある人もいるんでしょうけどね、世の中にはね。これはまあこの先ラジオで話すとろくなことないんで、前人にこの先の話を話してドン引きされたことがあるんで、あ、これ喋っちゃダメなやつなんだ人前でって、なんかそこら辺の感覚は基本的に僕は麻痺してますから、これ喋っていいのか喋っちゃいけないのかっていう、でその時にドン引きされて、あ、これ喋っちゃいけないタイプのやつなんだって思ってからラジオで喋るのやめてますけど、ここから先はちょっとね、体育館裏でコツでって感じなんで、まあ今週末は大学入試共通テスト、になるわけですね。あ、嫌な単語聞いたなって思ってる人は今すぐ聞くのやめた方がいいと思いますけど。 おそらくテストの後にこの番組を聞いてくださっている受験生の皆さんがいると思うので、まあ、もしね失敗しちゃったななんていう人がいたとしたらね、その人に向けてちょっと喋ろうかななんて思って、そんな話もした方がいいんじゃないの？深夜ラジオってやっぱ受験生の味方じゃん。僕の周りの友人はほとんど失敗してます。大丈夫です、失敗しても命まで取られませんから。で、冒頭で生さだの話しましたけど、何年か前の生さだにね、受験失敗しちゃって、で、その本来志望校にしてた学校に入れそうにありません、でもう1年浪人すべきでしょうかみたいなお悩み相談のハガキが来てて、それに対するさださんのね、さだまさしさんの回答がね、僕的に秀逸だったの。で今日はね、前々からねこのラジオ聞いてくれてる受験生の人には、もし仮にダメだとしてもザキさんがいいことを喋ると思うからラジオでっていうことを言ってあるのね。でその話を今日しようかなと思って、ちょっと時間借りてその話しますけど、もしね失敗したとして、でさださんはね失敗したんですよ受験に。で失敗して、で国学院に進んだんですよね、でもすごくいい人生だったって言って、でもしね大学に進学するってなった時に、その大学に行って本当に自分は心から学びたいことがある、この先生に学びたいことがあるとか明確に目標が決まってるんだったら、ぜひもう浪人1年したっていいからその大学に入りなさいって言ってた。で別にそういう目標がないんであれば、別にそれはランクを下げて別の大学に行ったとしても、そこはそこの大学に入ったら入ったで、すごく有意義な人生が待っていることもあるって、僕はそうだったって、だから必ずしも悲観する必要もないんだよって、ただ本当に明確になりたい目標があるんだったら全然恥ずかしいことはないっていうふうに言っててね、ああその通りだなと思ってね、その言葉を今日は送ろうかなと思って、まあこの先を聞きたいんだったらね、まあ、また別途話しますけども、私の体験談を交えましてそんなこと話す機会もないと思いますけどね、まあね、基本的になんかここにいる人たちは、その別に大学受験がうまくいったところでその後の人生がうまくいくとは限りませんから、私だってその口ですから人生がうまくいってない皆さん方から新年のご挨拶が届いておりますので、もう役者が出そろうまで収録やめてたんですからね、ようやく役者が出そろったのでお便りを読みたいと思います。今週のメッセージテーマ、新年の抱負ということでございます。ラジオネーム、この人がやっぱり今年も一番乗りでしたね。ラジオネームメリゴさんからいただきました。ありがとうございます。新年明けまして、明けました。ご挨拶するお相手が明けましてで OK なのか悩んでしまい、結果あらあら新年ですわねどうもとふわっとした挨拶をしてしまいがちな私です。ザキ様本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。さてさて、今年一発目のテーマ、新年の抱負でございますか。毎年なんとなく考えはするんですけどね、ここから展開が全く浮かばなくて、かれこれ2時間、何にも浮かばねえ、書いたところで真面目すぎてクソ面白くもない、また今年もこの時期はスランプですよ。もうダメだ、出てこねえ。いや、君に上手になりたいです終わりでーすいただきました。ありがとうございます。僕も苦手なので僕も苦手なので、もう6年って考えますとね、やっぱり小学生が卒業しますから、僕もそろそろくろうと童貞卒業するために、お店とかも考えた方がいいのかなってずっと日記だけ読んでますけどね、ずっと友達から本当マジで一回行ってほしいって言われてますけれども、ちょっといろいろ考えながらも、ちょっと今後の身の振り方を私もね、君にが上手になりたいです。終わりでーすありがとうございました。続いてラジオネーム初代林役アップさんからいただきました。ありがとうございます。今週のメッセージテーマ、新年の抱負ということでございます。新年明けましておめでとうございます。2022年のカウペイでございます。今年もより一層 岩城信子の精神を受け継ぎ、短期尊期チッポで慢心していきたいと思っております。僕が知ってる岩城信子とちょっと違うんですよね。陰踏んでねえし、やる気元気岩城で全部切り揃えて陰が踏んであったんですと記憶しているんですけど、短期尊期チッポらしいので全然陰踏んでねえし、慢心していきたいと思っております。でも多分そんなこと言ってましたよね。岩城信子ね、短期尊期チッポって言ってましたよね。チンポ生えてそうですしね。これ雑なやついけないんで、今の爆笑の太田さんみたいなこと言っちゃったよ。また今年も新年一発目から、そんな私の今年の目標は、サウジアラビアで開催される賞金約70億円のビラクダコンテスト、美しいラクダと書いて、ビラクダコンテストで優勝することでございます。こちらの大会、最も美しいラクダの座を決める大会なのですが、近年ラクダの整形による不正が相次いでいるようです。私はそんな不正をせず、この大会で優勝したいのです。さて、少し早いですが、大会に向けて手持ちのクリス松村の調教がありますので、ここいらで失礼いたします。では馬娘的なやつになってるんですか、クリスマス村って。いつの間にかラクダですけど、確かにラクダですけれどもね、アイバンとかね、フィーフィーとかも多分ラインナップに入るんでしょうかね。双子分なんでしょう、やっぱ子分のでかさでしょうかね。やっぱそこが重要なんでしょうかね。やっぱ やる気短期チンポですからね、やっぱり二なりじゃないと。あの人たちはついてるだろう、やっぱり双子ラクダじゃなくて双なりラクダじゃないとね、なかなか優勝は厳しいそうですからね、頑張っていただきたい限りでございます。役者が揃えまして、今年もありがとうございます。では、コーナー行きましょう。新年一発目のコーナー、こちら、人生の成功者の話。そんなもん何になる、運が良かっただけだ。私が聞きたいのは、結婚詐欺、借金の肩代わり、アルチューたちの不幸の話だ。ダメ人間だもの、ミトゥオ。ラジオネーム、初代林家カウペさんからいただきました、ダメ人間だもののコーナーでございます。こちらのコーナーでは、相田光雄の人間だものを死になぞらえて、我々ダメ人間が、お送りするダメ人間エピソードをまとめた詩集をゆくゆくは販売しようかな。我々ダメ人間エピソードを集めた詩を作っていこうというコーナーです。それでは、早速参りましょう。ラジオネーム、どうにしようかな、ラジオネーム、ツタンハーメン。三浦瑠麗にゴミを見るような目つきで見つめられながら、踏まれたい金玉を重点的に、わからなくもないですけれども、ダメ人間だものっていう風に続けるよりも、しじみでございますって続けたくなるような感じのって感じはしますよね。しじみでございますっていう風に続けたくなるような文章ですよね。三浦瑠麗にゴミを見るような目つきで 見つめられながら、踏まれたい金玉を重点的に、しじみでございますっていう、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、海賊王に俺はなる。お目当てのチックトッカーから僕だけお返事が来ましぇん。ダメ人間だのミトゥオ。僕もありますよ。あと最近、毒親からようやく別居をする、逃げて別居して独立して、こう 住むことができたっていう、配信をしていた TikToker に熱烈なコメントを送りましたけれども、僕だけあのハートすらつかないっていうありましたよ。嬉しいですね。もうフォロー外しますけどね、またフォローしちゃうんだけどね、悲しい。それも込みでダメですけどね、続いてラジオネーム初代林家カウペ。ダメ人間だ。グラコロの季節、全く惹かれない。チーズバーガー2つ、ピクルスオニオン多め、あとは無料の水と無料のケチャップ、これで280円、電気は使い放題、4時間はいける。ダメ人間だもの。ミトゥま、あれ、ま、もうグレコロやってんのかな、まだ。あ、どうなんだ。あ、サムライマックみたいになっちゃったかな。全く惹かれないですね。で、僕の友達、あの、究極のやつは、ハンバーガー2つとチキンクリスプ2つっていうやついました。あと、水っていう。モサですよね。しかもクーポン使うんですよ。それ、4時間は粘れますから。マックはだって福祉施設ですからね。我々に居場所のない我々にもう温かい暖房を効かせながら居場所を提供してくれてるんですよ。だからやっぱほら、新海誠のさ、天気の子でもさ、家でしてきたあの主人公の少年が最初によってさ、あの美人な女の子とさ、森七ちゃんですよ。 CV 森七ちゃんですよ。ね、森七ちゃんの声をして店員の女の子と出会えたのはマックだったわけじゃないですか。280円ですよ。あなたがもう、あなたが280円握りしめながら行けば、もしかしたら今年こそはあなたも森七という名の幸せのバールを手にして、もう憎きあいつの後頭部をめがけて、もうボカスカに殴り殺せますから。もう森七ほど鋭利なバールはないですからね。森七ちゃんと結婚できないもんですかね。続いて、幸せのようなバールって言いたいだけです。幸せという名のバールって言いたいだけです。続いてラジオネーム怒り刀なでおくん。久々ですね。ダメ人間だ。 YouTube の CM よ。俺の眼球は一生分のタップルの CM を見たぞ。ダメ人間だもの、見てよ。俺の眼球ももう一生分見たね。ここにいる人はあんまりいい思いしてないと思いますけれども、一生分見ましたよ。それで一生分のもう罪を償いましたよ。お願いだからマッチングさせてください。何の刑を受けてるんでしょうね、我々はね。続いてラジオネーム夜なのに僕が見るのは青い空。ダメ人間だもん。分かった。しょこたん写真集捨てるから。ダメ人間だもの。ミツオ。また捨てられなくなっちゃったでしょ ?YouTube 見て。きっとこの人。捨てられなくなっちゃったんでしょ。もう。チョコタも多分オフの時は多分目が死んでると思いますけどね、風の噂によると。でもちょな、今もなんか全盛みたいな感じですね。もうね、今捨てちゃ惜しいと思うよ。悪魔のささやき。こっそりタンスの裏に隠しとけ。やっぱりこのね、やっぱり自分がこう興味を持ったものをね、簡単に捨てちゃいけないですよ。僕の友達とか元カノの写真とか全部撮ってるみたいですけど、簡単に捨てちゃいけないですよ。だからやっぱ思い出は、だからいつでもやっぱり取り出して舐められるぐらいのね、思い出は年寄りのキャラメルって言いますから、いつも舐められるぐらいの感じのね、写真集も捨てちゃダメです。キャラメルですから。 そのぐらい許してあげてください。別に浮気してるわけじゃないんですから。女性の皆さん、いや捨てます、私は捨てますよ、もう捨てましたからね。何ですかその白い目で 見てる感じは。ラスト、ラジオだから言ってんですからね、こうやってね。何度も言いますけど、私良かれと思ってこれやってるんですからね。実際の私はこんなんじゃないんですから。何ですかその白い目は。続いて、悲しいね、これ一人でやってるんですからね、反応もないな、これがちょうどいいんですよ。私3人組ぐらいになると絶対に私が発言したやつ無視されるんですから、一人で誰に聞かれてるか聞かれてないか分かんないぐらいでこうやって独り言言って、多分聞かれてるんだろうなと思いながら喋ってるぐらいがちょうどいいんですよ、私なんてね。私の文才では、しょこたんの写真集捨てます。買ったことねえけど。次ラスト、ラジオネーム初代林家カウペ、ダメ人間だもの、カツヤの。もうここ出してくる時点でちょっと調子がいいですよね。もうね、いい線ついてるよね。カツヤの、創業記念500円セールには毎日行く、なんなら1日に2回は行く。ダメ人間だもん。ミトゥオ、本当にね、庶民の味方ですよ。ダメなんかじゃないです、マークと同じです、福祉施設だと思ってください。あなた今福祉施設に行ってるんだと思い込んでください、決してダメじゃないです。500円だって、500円のあの品質のね、あの良質なカツを食べられるんですから、あの品質のカツを500円で食べられるってことはもうそれも福祉です。いや、それ立派なカツありますよ、なんか探せばいっぱいありますけれども、カツ屋の500円セールの時に、創業記念セールの時にカツ屋を果たして1日2回食えるだけのポテンシャルを持ってるかっていうことなんですよ。そこなんですよ。普通の人だったらもうランチ1回食べれば、ね、ディナー1回食べればいいかなと、1日1回でいいかなっていうところで、2回行ってるところにちょっと福祉味を感じるんですよ。ほんと、カツヤがある国でよかった。カツだお前は。ってコーナーが去年終わったんだってこと、上原になりましたけれども、カツ言いたくないとか言ってますからね、彼ね。あっぱれを増やしていきたいらしいですよ。いや、カツがないとあっぱれは出ないでしょ。カツヤを食って、カツヤの500円セールで食べることによってあっぱれを生み出せるんです。我々はそういう人種なんです。人間っていうのの根底はカツなんです。カツられることにあるんです。まだまだ皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はザッキー、ツイッター z_a_cky z_a_cky、 そちらにあります固定のリンク集の中にあるザッキーのワンマンマンでメールフォームよりお送りください。以上、ダメ人間なものでした。はい、ワンマンマンデー、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。まあ、成人式にテストに、人生の曲がり角にいろいろございますけれども、皆さん今年もね、各自の持ち場で奮闘されて、ぜひ、まあ、このワンマンマンデーも一つ皆さんの活力の一つになればと思っておりますので、まあ、長い息で続けていければなということで、まあ、しばらくちょっとね、鈍足で更新させていただきますが、一つご了承ください。関東地方ではね、また明日雨降ってね、水曜日あたりからこう一気にまた冬型の冷え込みが来るみたいな言ってましたけど、また雪降らないといいですね。なんで雪降った日なんかね、私ね、夜ぐーしか寝てたところね、うちの前でなんかキャッキャッキャッキャッ騒ぎ声が聞こえるから、何かなと、カーテン開けて外見たらカップルが雪合戦してるわけ。ああ、もうその瞬間悟りましたね、もう、ああ、今年もこういう年か。今年も私は 今年いやまたバールのようなものって言いそうになりましたけど、何回も言ってるとつまんなくなるからやめますけど、だって正月早々ですよ。1月の6日ですよ、雪降ったの。で6日から7日の夜にかけても僕はあのカップルの雪合戦してるのを目撃してますから、あ、今年も多分こういう年になるんだなと。1年いい年になるといいですね。それではごきげんよう。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。